ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、生見恵です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第4週目は鳥越さんが今注目している本や音楽、映画、人、言葉などについてお話しいただく俊太郎の旬物通信をお送りしています。では鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回は映画のお話をしてくださるということですが、はいはい、どのような映画でしょうか。
ランナウェイ、逃亡者というタイトルの映画ですね、
はいはいはい、
これは10月5日からでしたっけね。
そうですね、
10月5日から新宿の武蔵野館ほか全国公開ですね。
そうですね、
だからもうすでに上映されてます。主演監督ロバート・レッドフォード、
はい、
その他共演者たちもですね、うん、結構大物が出てまして、
はい、
スーザン・サランドン、ジュリー・クリスティ、リチャード・ジェンキンス、クリス・クーパー、演技派ですね、うん、
はい。
で、まあ、どういう映画かというとですね、
はい、
1965年ぐらいから70年代かけて、うん、まあ、アメリカでベトナム反戦運動が非常に高まるわけですね、
はいはい、
これは日本でも同じように米英連だったとか学生運動が高まるわけ、非常に運動として高揚するんですけど、こういう運動の一つの宿命として、まあ、いつまでも続かない、
うん、
だんだん下火になってくる、うん、そうするとそういう時にその中で思い詰めたその真面目な人たちがですね、はい、思い詰めてこのままではもう やっていけないと、うん、目的を達するためにはですね、もうもっと過激な運動をやらなきゃダメだと言って、いわゆる過激派になっていくわけですね、
うんうん、
でそれは日本だと淀川ハイジャック事件であるとか、連合赤軍であるとか、ま
あ、
そういうやっぱ犯罪行為に走ったわけですけども、
はい、
アメリカでもそういう一般大衆運動から飛び出していった一派があるんですね、
うんうん、
それをウェザーマンと言ったんですね、うん、
はい、
ウェザーマンというのはこのボブ・ディランの歌で、風向きを知るのにウェザーマンに頼る必要はないというような歌詞の、
うん、
ボブ・ディランの歌があるんですけども、
はい、
その中からウェザーマンというのを取って、
はい、
ウェザーマン・アンダーグラウンドという、まあ、過激派組織ですね、
うんうん、
ができて、そしてそのウェザーマンたちはですね、まあ、そんなに多数ではないんですけど少数なんですけども、
はい、
戦争反対を訴えるだけじゃなくてですね、政府の庁舎、それからペンタゴン、うん、銀行、企業などなどにですね、実際に爆弾を仕掛けて、
うん、
実力でとにかくこの政府を倒してベトナム反戦を実現させようというような動きが、まあ、あったわけです。現実にあったんです、これは、
うん、
アメリカでね、ウェザーマンというのは、はい、でそのウェザーマンのメンバーの30年後の話なんです、
はい、
30年後、
ほう、
ね、まあ、逮捕された人たちもいるけども大半はですね、はい、事件後その姿を隠してですね、うん、行方不明にこうなってしまうわけですよ、
うんうんうん、
である者はいろんなところに隠れたり名前を変えたりいろいろしてるんですね、
うんうんうん、身を隠して生活をしている。
で、はい、この映画は主役はロバート・レッドフォードなんですけど、この人は今は名前をジム・グラントという、昔の名前はニックという名前だったんですけども、
うんうん、
今ジム・グラントという名前を変えて弁護士をやってるわけ、
へー、
でそれはもう誰も知らない、もう昔のことを知らないから、
はい、
もう弁護士としてちゃ仕事をしてるわけね。
ところが違う人物になっちゃって
る。ところが、
はい、
そのうちの一人、
はい、
これはスーザン・サランドンがやった役ですが、女性の、メンバーがですね、もう30年間ずっと両親の呵責に耐えかねて、娘たちが一定の年齢に達して大人になったからって言って自首しようとするわけ。
あ
で、まあ、自首しようとするんだけど、自首をする前に、まあ、FBI に捕まっちゃうんだけども、
はいはい、
でその捕まってそこから物語が始まる、ね、で結局元メンバーの一人である新聞記者がそれ食いついて、
はい、
ずっと調べていくと、どうもそのこの事件の背景に、模範的なアメリカ市民で弁護士やってるそのジム・グラントという男がどうもいるということを嗅ぎつける、うん、
はいはい、
それでその新聞記者がどんどん調べていく、そして FBI も調べていくという中で、弁護士はある時自分の身に迫ってくる警察の手を、 FBI の存在を感じて、
はい、
自分の娘がいるんだけどね、まだ11歳ぐらいの娘なんだけど、娘を全くもう縁を切っていたニューヨークに住んでいる弟さんに預けて、そして逃亡を始めるんです、
はいはい、
ね、
ついに逃亡
する。でだから逃亡者ランナウェイという名前、
はい、
でそれはなぜ逃亡をするかというと、
はい、
それはかつて、一緒にウェザーマンで運動をやっていて、
はい、
恋人同士であったある女性がいる、
はい、
その女性はある銀行を襲撃した時ので、守衛さんが一人死んでるんだけど、うん、その襲撃した時の犯人グループの中にこのジム・グラントはいなかったということを証明できる人物なんですね。
女性が
、はい、だからその女性のとこに行って証言をしてくれと、
うん、
いうことを頼むために逃亡を始めるわけ。ところがその女性どこにいるか分かんないわけで、で彼はもう昔の仲間をいろんな手がかりをつかんでいろいろ探し当てて訪ね歩くわけ。
うん、
そみんな迷惑なわけだよね、
うん、
来られてね。
まあそうですね、う
ん、でかつての絆はもちろんあるんだけど、はい、やっぱりみんな嫌そうにするわけだ。でもまあちょっとヒントくれたりして彼は辿っていく、はい、で辿っていって最終的にはまあ会うんですけどね、まあ、あんまり最後まで言っちゃうと英語ダメなん
で
言いませんけどね、
まあ見た方もいらっしゃるかもしれませんけどね、これで見たいなって思う方は、う
ん、あんまり、まあ、あの映画の話はね最終結末は言っちゃダメなん
で、まあ、言わない方がいいですね。
で、まあ、そこまではいいでしょう。だから、はい、まあ、最終的に会うことになるんですね。会って、うんうん、まあ、いろんなことがあっと驚くような事実が分かったりするんだけど、それは言わない方がいいので言いませんけどまあそうやって彼がランナウェイ、つまり逃亡していくのをまたベンという新聞記者はずっと追いかけて、
はい、
で最終的にまたその男と女が会うところにも行き合わせるという、
はあ、
で
どうなるのか、
うんうん、で最後どうなるのかというね、
うん、
まあ、あっと驚くようないろんな結末が待ってるんだけど、まあ、だから社会派サスペンスですよね。
あ、
ちょっとそう逃亡していくわけだから、
はい、
そう追いかける警察と新聞記者がいて、
うん、
ね、まあ、ハラハラドキドキする展開になってるから、
うん、
サスペンスではあるんです、
うん、あ、
だからこのテーマが社会派だから、
はい、
ベトナム戦争反対運動というそれがまあ舞台になってるわけです。そこから出てきた過激派、
うん、
ウェザーマン、
ウェザーマンはもう実際にあったグループだけ
で、ウェザーマンというのはもう現実に事実歴史上に残っている、
うん、
グループです。
ただこの30年後のこの、うん、描いている、この映画は、
まあ、
フィクションになるんですね、ね、あ、でもすごく面白そうですね。
そう、面白いです。
で、鳥越さんはこの映画のなんかトークイベントも、
う
ん、
まあ、頼まれてね、
されたみたいですけど、
まあ、これはあの娘さんと父親との親子の絆みたいなのも一つのテーマになっているので、それでその映画会社の方から、配給会社の方からね、
はい、
うちの娘 の, あの広島さやかというんですけども、
はい、
と一緒に出てくれと言われて、
うんうんうん、
2人で出ましたけどね、
はい、
照れくさかったんですけど、
で、追いかける新聞記者 という、うん、あの役柄もあるということで、
うん、
鳥越さんがきっと、
ね、そうですね、
トークイベントに出演されたんだと思うんですけど、こう見ていてちょっと自分とその新聞記者とのなんかこう考えだったりとか思いっていうのが、
それはねやっぱり新聞記者ってこうあるべきだというぐらいね、やっぱ若い記者だけどね、
はい、
もういろいろ調べてね、隠された事実をね暴こうとするその熱意というか情熱はすごいものがある、
うん、
でちょっとずつ近づいていくわけ、
うん、
真実に、はい、でその逃げているロバート・レッドフォードに迫ってくるわけ、
うんうんうん、でも主人公はロバート・レッドフォード、うん、
主人公はレッドフォードですね、
ですよね、このジム・グラント、うん、だからなんかこうね、新聞記者の思いも分かりつつ、でも主人公、
まあ、僕らはね、60年安保から70年安保、
はい、
で全共闘の運動の時に日本もやっぱり大変学生運動は盛り上がって、しかしそれがだんだんこう終焉をしていく中で、赤軍派だとかね、まあ、いろんな過激派がからこう生まれていろんな事件を引き起こしていくわけじゃないですか、
うん、
まあ一番大きいのは淀川のハイジャックであり、浅間山荘事件であったり、
はい、
それからテルアビブ空港での、うん、乱射事件であったりするわけですよね、まあ、そういうあの日本でも同じようなことがあったので、
はい、
なんとなくその時代の空気はよくわかるんですね、
うん、
なぜそういうことが起きたのかという、単に犯罪者座ではないんだよね、
うん、
いわゆる言ってみれば政治犯というか思想犯というかね、はい、政治犯罪なんです。だから、まあ、そういう意味では日本にもあったし、
アメリカ
にもある、
はい、
で僕はもっと言うならば、その日本のそういう同じグループで同じようなことをやった淀川ハイジャックの犯人の生き残りの4人と今年の4月に北朝鮮の平壌で会ってきました。
そうなんですよね、
会ってきました。その当時の、まあ、ロバート・レッドフォードのような立場の人たち、
うんうんうん、
まあ、ロバート・レッドフォードは実は犯罪を犯してなくて、その時そのグループに入ってなかったんだよね、
うん、
あのウェザーマンにはいたんだけど、
はい、
その襲撃事件には加わってない、
うんうん、
まあ、でも同じような、まあ、過激派のグループにいたことはいたんだよね、
はいはい、
そういう意味で、まあ、なんとなく共感できるところもあるし、僕はもちろんそういうあの過激な行動に僕ら走ったわけではないんだけども、
はいはい、
まあ、僕もひょっとしたらそういうふうになったかもしれないような社会背景が、まあ、あるわけですね。
うん、
あの社会背景を僕は知ってるだけに、まあ、やっぱりどっかこうある種共感を覚えながら見てましたね、
うんうん、すごくこう実感のある映画だなというふうに、うん、
そうですね、単なる犯罪事件物語ではない、
まだ今も上映されていると思いますので、はいはい、興味のある方、気になった方、ね、はい、見てみてください。ということで今回の俊太郎の旬物通信は映画をご紹介いただきました、はい、鳥越さんありがとうございました、はい、
番組では鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。 Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。